では聖書を読みいたします。今朝与えられた御言葉はヨハネによる福音書8章1節から11節になります。新約聖書150ページです。ヨハネによる福音書8章1節から。イエスはオリブ山に行かれた。朝早くまた宮に入られると、人々が皆身元に集まってきたので、イエスは座って彼らを教えておられた。すると律法学者たちやパリサイ人たちが勧誘しているときに捕まえられた女を引っ張ってきて中に立たせた上、イエスに言った。先生、この女は勧誘の場で捕まえられました。モーセは律法の中でこういう女を石で打ち殺せと命じましたが、あなたはどう思いますか。彼らがそう言ったのはイエスを試して訴える口実を得るためであった。しかしイエスは身をかがめて指で地面に何か書いておられた。彼らが問い続けるので、イエスは身を起こして彼らに言われた。あなた方の中で罪のない者がまずこの女に石を投げつけるがよい。そしてまた身をかがめて地面に物を書き続けられた。これを聞くと彼らは年寄りから始めて一人一人出て行き、ついにイエスだけになり、女は中にいたまま残された。そこでイエスは身を起こして女に言われた。女よ、みんなはどこにいるのか。あなたを罰する者はなかったのか。女は言った。主よ、誰もございません。イエスは言われた。私もあなたを罰しない。お帰りなさい。今後はもう罪を犯さないように。説教、勧誘の女、私もあなたを罰しないと題して泉川、ルミ子伝道師にメッセージをしていただきます。
一言お祈りをさせていただきます。ご在天の父なる神様、あなたの尊い御名を心から賛美いたします。今朝もこうしてカデナバプテスト教会の礼拝に集うことが許されまして、あなたの御言葉を私たちは聞こうとしております。どうか聖霊なる神が私たち一人一人に臨んでくださいまして、私たちが今日知らなければならないあなたの御心をしっかりと心の中にとどめることができますように、どうぞ豊かな導きを持ってあなたがこの礼拝を始めから終わりまで本当に導いてくださることを心からお願いをいたします。またこの弱い者の内側をあなたが強めてくださり、心の内を清めてくださり、この唇にあなたの御言葉を置いてくださいまして、ただ通りを聞くだとしてのみあなたが用いてくださることを心からお願いをいたします。この祈りを私たちを愛してくださる主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。今朝の聖書の箇所もですね、もう皆さんがただ読むだけでよく理解することのできる、そういう箇所であるとこのように思います。このヨハネの福音書の8章の中に書かれている勧誘の現場で捕まえられた女の人の話はですね、皆さんの聖書7章53節をご覧になるとお気づきになると思いますが、そのところから鍵括弧でですね、そして11節までがこう囲まれているんですね。ですからこの聖書の箇所は大切なその写本ですね、聖書の原本といいましょうか、そういうものには多分採用されていなかった、書かれていなかった。ところが人々がこう写本をする間にですね、この記事はとても大切なものであると、それで後からこう付け加えたであろうと、こういう説が有力であるんですね。ですからこのところにもこういうふうにして特別に括弧が付けられて、そして挿入されている、そういう聖書の箇所であるそうです。ところがこれ この箇所だけを読んでもですね、本当に私たちの神様がどのような愛を持っていらっしゃる、そういう方であるかということがよくわかると思うんですね。そしてこの箇所をどうしても入れなければならないとこのように思われた、そういう人々のその思いが私たちにもよく伝わるのではないかなと、こんなふうに思うんですね。それでは7章の53節からお読みいたしますが、そして人々はおのおの家に帰っていった。イエスはオリブ山に行かれた。朝早くまた宮に入られると、人々が皆身元に集まってきたので、イエスは座って彼らを教えられたと、このように書いているんですね。人々はおのおの家に帰っていったと、このように書かれています。これはエルサレムのその神殿のところで起こった出来事であるんですね。人々はカリオの祭りでありました。その祭りのためにその神殿にですね、動物の犠牲を捧げ、そして神様を礼拝する、そういうような行事ですね、大切なお祭りをこのところで行っていたんですね。そしてその時にはイエス様もこのエルサレムに来ておられて、そしてその神殿の中でですね、イエス様のところに集まってくる人々に神様のことを教えていらっしゃったんですね。祭りが終わったのでしょうか、あるいはその日終わったんでしょうか、人々はおのおの家に帰っていきました。ところがイエス様はオリーブ山に行かれたと、このように書いているんですね。イエス様はこの地上を歩まれるとき、私には枕するところもないと、このようにおっしゃいましたが、イエス様はエルサレムに来られるとですね、このようにしてオリブ山に行かれて、そしてそこで神様とのその交わり、お祈りをしたり、そういうことをしておられたんですね。ですからイエス様はそのオリブ山から日が明けますと、また神殿の方に来られて、そしてイエス様が来られるところにはまたたくさんの人々が集まってきますので、イエス様はそこでですね、いつものようにまた座られて人々に神様のことを教えていたんだということがわかるわけですね。ですから律法学者やパリサイ人、あるいはイエス様をこう見ている人々は、イエス様が毎日のようにこの神殿に来られて、そして毎日のようにだいたいこの辺にお座りになって、そしてそこで神様のことを教えるという、そのイエス様の行動がよく分かっていたわけですね。そして3節です。そういうことをちょっと心に留めて聞いていただきたいんですが、3節で、すると律法学者たちやパリサイ人たちが会員をしている時に捕まえられた女を引っ張ってきて中に立たせた上、イエスに言った。先生、この女は会員の場で捕まえられましたと、このように言っているんですね。この律法学者、パリサイ人、こういう人々はですね、イエス様のことを受け入れない、受け入れられない、そしてさまざまな奇跡の技をなし、そしてイエス様が権威を持って悪霊を追い出しですね、そしてイエス様が神様のその御心を人々に教えてくださる、そういうことを聞きながら、彼らはこのイエス様はベルゼブルですね、悪霊のその頭のその力によって人々の悪霊を追い出しているんだと、このように言い出すほどですね、イエス様のことを聖なる霊でない、聖なる方でない、悪霊にこう取りつかれ、その力によって人々を癒したりする、そういうものであるんだと、このようにまで言う、そういう人々であったわけですね。ですからこの人々がこのイエス・キリストのところに会員の現場で捕まえられた、その女の人を引っ張ってきたと、こういうふうに書いているんですね。なぜこのような会員の現場で、捕まえられたその女の人を連れてきたのか、彼らはまずこのように言っていますね。8章の5節で、モーセは律法の中でこういう女を石で打ち殺せと命じましたが、あなたはどう思いますか。彼らがそう言ったのは イエスを試して訴える口実を得るためであった。しかしイエスは身をかがめて指で地面に何か書いておられたと、このように書いているんですね。私は自分で調べていないです。他の牧師先生がおっしゃったことの受け負いですけれどもね、このイエス・キリストが律法学者やパリサイ人、そういう人々とこの箇所だけが本当にモーセのその10回ですよね、そのモーセの律法について論争しているのはこれが最初であって最後であると、このようにおっしゃっておりました。それはどういうことかというとですね、安息日についての論争であるとか、さまざまなことをこうパリサイ人や律法学者たちがイエス様にこう論争することはたくさんありますよね。けれどもそれは神が与えたモーセの律法ではなくてですね、神が与えたそのモーセの律法を守ろうと思った人々が自分たちで決めたさまざまな祭食、口伝律法と言われるものですね、言い伝えですね、そういうものを自分たちの義としてです、パリサイ人の義として、彼らはイエス・キリストにいつもこう難題問題をふっかけると言いましょうか、そういうことをしてきていたわけです。ところが、そういうさまざまなことでイエス・キリストに太刀打ちできない、どうにかしてイエス・キリストを殺したい、彼らはいつもその機会をこう狙っていたわけですよね。ですから、彼らはこの会員の女を連れてきてですね、そしてこの女を律法のに基づいて律法に基づいて石で打ち殺す、あるいは、そのイエス様がどのように言うかという、そういうことを狙っているわけですね。イエス様がもしも律法にのっとって、そしてこの女を石で打ち殺しなさいと、このように言うならイエス・キリストをローマに訴えようと彼らはこう思うわけですね。この当時このユダヤの国はローマの圧政の中にありました。ローマに支配されている、そういう国であったわけですね。ですからローマの人々にその裁判あるいはその死刑ですよね、そういう判決を下す権威があって、ユダヤの人々にはその権威がありませんでした。ですからもしイエス・キリストがこの女を律法で打ち殺せとこのように言うならば、人々はイエス・キリストをローマの皇帝に訴えようとこのように思ったわけですね。そしてもしも私たちは彼女をこう死刑にする、そういう権威はないんだと、そのような権利はないんだと、ローマに裁判をしてもらいなさいと、もしもイエス・キリストがそのように言うならば、あなたはユダヤ人でありながらモーセの律法を無視するのかと、このように言って糾弾しようと。ですからイエス・キリストが多分この2つのうちのどちらかのその答えをなさるだろう。そうするとこの2つともですね、どのようなことであってもこのイエス・キリストを追い詰め、そしてイエス・キリストを殺すことができると、彼らはこのように考えたわけですね。ですからこの女を連れてきました。ところがですね、この人々はモーセの律法によってこの女は姦淫を犯したのだから石で打ち殺されなければならないと、このようにイエス・キリストはイエス・キリストに向かって言ったんですね。ところが、聖書の中にはレビ記20章10節には人の妻と姦淫する者、すなわち隣人の妻と姦淫する者があれば、その姦婦、夫夫人ですね、は共に必ず殺されなければならないと。そして申命記の22章22節にはもし夫のある女と寝ている男を見つけたならば、その女と寝た男およびその女を一緒に殺し、こうしてイスラエルのうちから悪を除き去らなければならないと、モーセの律法にはこのように書かれているんですね。ですから姦淫を犯した、そういう人がいるのであれば、男の人も 女の人も2人とも連れてきてですね、2人とも石で打ち殺されなければならないと、これがモーゼの律法で教えられていることであるわけですね。ところが彼らはこの女だけを引っ張ってきて、そしてイエス様に、この女はモーセの律法によれば打ち殺されなければなりませんがどうしますかと、このように聞いているわけですよね。この時点で彼らは自分たちはモーセの律法を守るものであると、このように主張したい、このように本当にこう信じていると言いましょうかね、そういうものであるんですね。ところがもしも本当にこのモーセの律法を守るものであるならば、男も女も引っ張ってきて、そしてそこに立たせなければなりませんね。ですからこの人々の策略はですね、律法を守りたいのではない、律法を守って、そしてイスラエルの中から悪を取り除きたいという、そういう純粋な思いではないということが皆さんにもご理解いただけると思うんですね。ですからある神学者たちはですね、これはパリサイ人や律法学者たちが男の人にお金を払って、そしてあの女と寝なさいと、このようにしたんだと。そしてあえてこの女の人をですね、イエス・キリストを貶める、その策略のためにこの女を使って、そして引っ張ってきたんだと、このようにも言うんですね。そういうふうに考えると、ああ確かにそうであるかもしれない、そう考えた方が自然であると、私たちもこのように納得できると思うんですね。なぜならばこのタイミングです。イエス・キリストが神殿におられて、そして人々に神様のことを教えていらっしゃる、このタイミングで本当にですね、この女の人を会員の現場で捕まえられることが普通できるかということですよね。人々は夜は寝ているでしょう、本当に何か、そういう人を貶めたい、あるいは本当にイスラエルの中からその悪を取り除きたいと、本当に夜も寝ずに晩をしてですね、このように姦淫を犯す、そのような人々を探して歩くなら別ですけれども、普段はそういうことはめったにないことであろうと、このように思うんですね。ですからこのパリサイ人律法学者たちがあらゆる手を使ってイエス・キリストを殺したい、そういう思いの中でこの姦淫の現場で女を捕まえてですね、そして引っ張ってきたんではないかと、このように考えられるわけですね。ところが8章の7節、彼らが問い続けるのでイエスは身を起こして彼らに言われた。あなた方の中で罪のない者がまずこの女に石を投げつけるがよい。そしてまた身をかがめて地面に物を書き続けられたと、このように書いているんですね。私たちにはイエス様がなぜ地面にこう指で字を書いていらっしゃったのか、とても理解することができませんし、これだけの記事では想像することしかできませんが、イエス様はですね、初めからこのパリサイ人や律法学者たちのその悪い心を知っておられました。そしてイエス様はこの女の人を裁きたいと、このように思う、そういう心もないんですね。ですからイエス様は彼らの話を聞かないようにしているように見える、その姿でその文字をこう地面に書いていたと、このように言うんですね。さまざまな解釈があります。聖書の中で指という、その言葉が出てくるのは、モーセに与えられた十戒ですよね。その十戒が神の指で書かれたと聖書に書いている。そのところに使われている指という言葉と言語が全く同じ言葉がここで使われているそうなんですね。ですからイエス様は神が書かれたその律法のことを思いながら、その地面に書いていらっしゃったのかもしれない、そういうような解釈もあるわけですね。いずれにしましてもイエス・キリストは、その8章の15節に出てまいりますが、イエス様はですね、あなた方は肉によって人を裁くが私は誰も裁かないと、このようにおっしゃっているわけですね。ですからイエス・キリストは私たちのことを 子として愛してくださっているんですね。私たちのことを子供として愛してくださっている、そういうことが あってイエス様はこの女の人であっても裁きたくない、そういう心があるわけですね。ところがこのイエス様は律法を守らない、そういうお方ではないということが分かりますよね。このイエス様は身を起こしてこの人々に言いました。なぜこのように言ったか、実はこのパリサイ人律法学者たちが、自分たちの言い伝え、その口伝律法の中でですね、会員の人を殺すときには、裁いて殺すときにはですね、会員の罪を犯していない人が石を打って殺すと、こういうふうに決めていたそうです。例えば泥棒をした人がいたとしますね。その人を罰するときには、泥棒をしたことのない人が石で打つという、そういうふうにして自分たちでこの決まりを決めていたそうなんですね。ですからイエス様は彼らのその魂胆を見抜き、そして彼らの中にある罪を見抜きですね、そして彼らに対して、あなた方の中で罪のない者がこの女に石を投げなさいと、このように言われたわけです。ですからイエス・キリストは律法を守らないのではありませんね。律法をこのようにして施行するというんですか、そういう執行することのできるお方はどなたか、それは全く罪のない、そういう方しかその人を裁く、そういう権利はないんだと、このように教えてくださっているわけですね。ですからイエス様がこの人々に言いました。ローマに裁かせなさいではないですね、律法によって石で打ちなさいでもない、本当に神の子にしか言えない、そういう言葉であると思います。あなた方の中で罪のない者がこの女に石を投げなさい、皆さんならどうでしょうね。そういうふうに言われて、そこに立ち止まってですね、そして石を投げられる人がいるとは思えませんよね。聖書の中で神は言われた、義人はいない、一人もいないと、このように聖書の中で神様が私たちに教えてくださっているわけですね。ですから9節、これを聞くと彼らは年寄りから始めて一人一人出て行き、ついにイエスだけになり、女は中にいたまま残された。そこでイエスは身を起こして女に言われた、女よ、みんなはどこにいるのか、あなたを罰する者はなかったのか。女は言った、主よ、誰もございません。イエスは言われた、私もあなたを罰しない、お帰りなさい、今後はもう罪を犯さないようにと、イエス様はこのようにおっしゃっているんですね。イエス様は立ち上がって、そしてその女にきっと憐れみのその目を持って、心を持ってですね、言われたと、このように思うんですね。本当に恥ずかしいことですよね。もしかしたら肌もあらわになっているような、そういう状態で引っ張られてきたのかもしれない。そしてたくさんのその男の人たちのその中に一人立たされてですね、そして人々の面前で本当に恥をさらし、その罪を糾弾されている、そういう状況の中ですから、彼女は大変な恐れと、そして恥ずかしさと、そういう中でわなないていたであろうと、このように思うわけです。ですから人々が一人去り二人去り、そういう時に彼女も逃げることができたんですね。ところが彼女は逃げることをしなかったんですね。人々はこのようにして、パリサイ人は律法学者であっても、そしてイエス・キリストを殺したいと思う、そういう強い思いを持っていてもですね、イエス様が言われた、あなた方の中に罪がないもの、そういうものがこの女を打ちなさいという、その言葉を聞いてですね、やっぱり年を取ったその人々から一人去り二人去りといなくなったと、このように書いているんですね。この女の人は逃げることをしませんでした。なぜならばきっとこのイエス・キリストのその言葉の中に権威を感じたんでしょうね。そしてそのイエス・キリストの心に憐れみの 心ですよね、そういうものをきっと感じたことでしょう。その眼差しに自分を本当に愛してくださっている、そういう思いが伝わったんであろうと、このように思うんですね。彼女は誰もございませんと、イエス様にこのように言いました。イエス様も言われた、私もあなたを罰しなさい、お帰りなさい、今後はもう罪を犯さないようにと、このように言われたんですね。イエス・キリストは律法を守る方であると、このように言いました。ですからイエス・キリストはですね、このお方だけはこの女を石で打ち殺すことができたんですね。けれどもイエス・キリストは彼女を石で打ち殺しませんでしたね。なぜならばこの時はカリオの祭りの時です。このあと約半年後にですね、イエス・キリストは十字架にかかられます。そしてご自分を杉越の祭りの時に神に捧げる子羊として私たちの罪のために、そしてこの会員の現場で捕らえられたこの女のために、ご自分の命を捨てて私たちを救ってくださる、そしてこの女のその会員の罪の身代わりとなって、私は今から十字架にかかっていくんだ、あなたは私を信じなさい、私を信じることによってあなたの罪は許されて、あなたは新しい人として神の子として生きることができると、その心のうちにそのような思いを抱きながらですね、イエス様は彼女に対して、私もあなたを罰しない、お帰りなさい、そして今後はこのような罪をもう犯してはなりませんよと、このようにして彼女が生きるその道を示してくださったんですね。本当にこのメッセージを考えておりました。本当にこの1週間ですね、普段の私であれば、そしてたくさんのメッセージをインターネットでも調べて読んでみました。ほとんどの方々が、そしてもちろん私もですが、このパリサイ人律法学者のことを本当にこう悪い人たちだと、このように言ってですね、きっとメッセージを語る、語ろう、そういうふうに思っていたんですね。ところがこのメッセージをずっとずっとこう1週間考えておりました。そうするとですね、月曜日には神の小屋という映画がありますね、それを見てきました。その映画を通してですね、自分の罪ということについて考えることができました。それからあることをちょっと思い出したんですね。ずっと以前、主人が牧師になりたての頃ですが、ある人にお会いしました。私の幼なじみの、まあ、この人も幼なじみですが、年が上なのであんまりこうね一緒に遊ぶということはありませんでしたが、その人とこう20年ぶりぐらいでしょうかね、だいぶ久しぶりにこう再会することができたんですね。会ったのがキリスト教書店だったもんですから、お互いにびっくりし合いましたね。あなたがクリスチャンになってるの、あちらもですね、お前がクリスチャンになってるなんてという、そういうような再会だったんですね。すごく喜んで、そして神様の技を不思議に思ってですね、この方はバプテストじゃない、そういう教会のクリスチャンでしたけれども、とても嬉しかったので、私たちの家庭集会に来てくださいとこうお誘いしました。それで私たちの家で家庭集会をして、そして吉道牧師がメッセージを語ったんですね。そして交わりをして、それからこの家庭集会が終わって帰るときに言った言葉です。この私の幼なじみが言った言葉ですね。今日はおとぎ話を聞けて本当に良かったと言われたんですね。もう私は非常にショックを受けました。もう一生懸命語るその福音の言葉なのに、神様のメッセージなのにと思いながら、もうとてもとてもショックを受けて、こういうふうに思うクリスチャンもいるということをその時初めて知ったんですね。それからだいぶ経って後のことですが、その教会と同じ団体に所属する、先生が、私がたまたまメッセージを語る、その礼拝に参加しておられたんですね。 そして座っていて、私がこうメッセージを語る、その時にですね、もう目を閉じて聞きにくそうにして必死に我慢して聞いているような、そういうふうに見えました。もうこのおとぎ話がですね、心に止まっておりますし、ショックを受けました。これが忘れられません。あの人と同じ団体の教会の人だとこう思っていますから、私自身も非常にこう祈りながら祈りながら語っておりますが、メッセージが語りにくかったんですね。そのメッセージが終わってしばらくしてから、その先生に会いに行きました。先生、せっかく沖縄にいらっしゃるんですからね、ぜひ私の代わりにメッセージを語ってくださいと、このようにお願いしたんですね。そうするとその先生がおっしゃったんですね。私はきっと私のメッセージはなっていないと、このように言われるだろうと思っていたんですね。あなたのメッセージはもうこのおとぎ話のようなね、そういうメッセージであるときっと批判と言いましょうか、教えられると言いましょう。私よりもう20も30も年上でしたから、そのように思いました。ところが先生がおっしゃったんですね。決して頑としてメッセージを引き受けてくれませんでした。この教会はあなたのメッセージによって皆さん養われておりますと、そして神様はあなたをこの教会に立てて、あなたを用いて神の技をなそうと、このようにしていらっしゃる。だから私がメッセージをするのはよくありませんと、このようにおっしゃったんですね。とても意外な答えでした。私はもう私がバカにされるであろうという、そういう思いもありましたし、私自身もですね、他の団体の教会とか、あるいは本土を旅行しながらですね行くと、もう聞くに耐えないとこのように思ってメッセージを聞くことがあるんですよ。ですからこうじっとこう我慢して聞いている。そして心の中ではその牧師を裁いたりですね、そういうことが あるんですね。ですからその先生のこのお話をずっとこう聞きながら、そしてその先生に私のために祈ってくださいとお願いしました。そうすると本当に真実にですね、私のために祈ってくださったんですね。神様、ルミコさんを立てて、あなたがなさりたいと思っていらっしゃるそういう御業があると私たちは信じますと。ですから天のお父様、この人をあなたが豊かに用いて、この人をただ通りを聞くだとして、あなたの御用のために、この沖縄のために、そしてこのアガペチャペルのために、どうぞ自由に用いてくださいという、そういう祈りをしてくださったんですね。私はその祈りの中、たった30分ほどの交わりでしたけれども、まるで会員の罪を犯しているその女のような気持ちになりました。その恥ずかしい、そういう思いでですね、その先生の前に自分は、本当にこの会員の罪の女と全く一緒だ、私は罪を犯している、私はなんと愚かなことを考えていたんだろう、そういう思いになってですね、その時に神様の憐れみの深さというのを非常に感じたんですね。皆さんも講壇に立ってみてメッセージをなさると分かると思いますが、本当に戦いであるんですね。自分自身が語れるだろうか、こんな私が神様のことを語れるだろうか、そういうことを本当に思いながら、それでも自分自身の心を奮い立たせて、神様、あなたが語ってくださると信じます、だから助けてくださいと、そういう思いで一生懸命語っておりますけれども、そういう自分のことをですね、そういうふうにおとぎ話を語っていると、このように思う人がいたり言う人がいたりするとですね、本当につらい、そういう思いになりますよね。ですから私は自分が罪深いと思ったと同時にですね、私自身がこの先生のメッセージは聞きにくいと、このように思いながら座っていたその姿などが脳裏にこう浮かんできてですね、天のお父様、私自身がこの会議の現場で捕まえられたこの女のようです、私の方が本当に罪人です、だから神様、私にもおっしゃってください、あなたの罪を許すよ、安心していきなさい、 もうこれからは罪を犯すことがないようにと、このように言われた、そういう気持ちがいたしました。ですからこのメッセージを考えながら、そういうようなことをですね、こう思いながらですね、私自身はこの1週間本当にこれほど悔い改めたことがないと、このように言えるほどですね、辛い、そういう悔い改めの毎日を送ってきたんですね。そしてこの先生がこんなことも教えてくださいました。ルミ子さん、ね、イエス・キリストが私たちに教えてくださったのは、一番大切な律法は何か、それは神を愛しなさいという教えだよ。そして第一に神を愛すること、そして第二に自分を愛するようにあなたの隣人を愛しなさいという、この二つが大切な律法の教えであると、聖書のすべてはこの2つのその戒めにかかっていると、神はこのように教えてくださったんだよと、このように言ってくださいましたね。モーセの律法でもそうですよね。何者をも神としてはならない、私を愛しなさい、ですから神を第一に愛しなさい。そしてモーセの実会のその中でですね、7日目はあなたの神主の安息であるから何の技もしてはならない、あなたの息子娘しもべ、そしてあなたのはしため家畜ですよ、そしてあなたの門の内にいる他国の人々異邦人ですよ、そういう人々であっても安息日を守らせなさいと、このように神は言われるんですね。私たちは神のために安息日を守ると、このように思うかもしれませんが、けれども安息日のないそういう時代です。私たちの母や父ですよね、そういう人々が小さい時であってさえも365日仕事の毎日ですよね。盆と正月とそれだけしか休みがないというような、そういう時代があったんです。ですからこのようにして1週間に一度安息日を守るということはですね、家畜であってもそして異邦人であっても、そういう人々をみんな休ませなさいということですよね。そして神とのその深い交わりの中に彼らも入ることができるようにしなさいという、その教えは何かということはですね、それはあなたの隣人を愛するということですよね。その後にあなたの父と母を敬え、殺してはならない、隣人について偽証してはならないと、このモーセの十戒でも教えてくださっています。ですからモーセの十戒においてもイエス・キリストが新しい律法として私たちに教えてくださっているのもたった2つですね。神を愛することと、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよと、これが律法の中で、戒めの中で最も大切なことであると、このように神は教えてくださっているんですね。ところがその先生に言われて、私自身は知っているようでしたけれどもハッとしたことがあったんですね。リミコさん、神様は神を愛しなさい、一番目に神を愛しなさい、そして二番目の教えですね、ランクが一つ下がって二番目の教え、あなたの隣人を愛しなさいと、このように教えていないんだと、このように言ってくださったんですね。その言葉を聞いたとき、私はハッとしました。本当にそうだ、私は頭の中ではですね、神を愛すること、そして人を愛することはイコールであると、このように思いながらもです。このように思いながらも、人を愛していない、そういう自分自身を見たんですよね。ですからその先生とこう語りながらもですよね、その先生は、絶対に私のメッセージを聞きながら受け入れていないとこう思い込んでいる罪です。そしてその先生はきっと私のメッセージを聞きにくいと思っていらっしゃると思い込んでいる罪ですよね。そしてこの先生は絶対に私のメッセージを聞きたくないとこう思っていらっしゃると思っている私ですよね。そう思いながらその先生に会いに行きました。会いに行くのも辛かったですよ。もう何と言われるだろうと思いながら行きましたが、けれどもそういうことはみじんもないんですね。 神を愛するということは人を愛することです。だから人を愛さないと神を愛したことにならない。人を戦争で殺すことは神を愛することにならないんです。だから私たちは無抵抗でこの平和を勝ち取らなければならない。そして私たちは神の子としてですね、本当に平和を作るそういうものでなければなりませんよと、このようにおっしゃってくださったんですね。もう本当に牧師としての生活が60年ぐらい経っているような先生ですから、私のようなこういう若いもの、そして未熟な、学もない進学校も出てない、そういうものの言葉はきっと聞きにくかったであろうと、このように思うんですね。けれども私を見下すような言葉は一切おっしゃらなかったです。本当にその謙遜な姿を見ながら、私は会員の現場で立たされているその女のような、その気持ちになってですね、本当に恥じるばかり、悔い改めるばかりであったんですね。本当に私たちはですね、このようにして神がどんな罪であってもです、勧誘を犯すような罪であっても、あるいは殺人を犯すようなそういう罪であっても、私たちがイエス・キリストを信じ、その十字架の贖いを信じ、悔い改めるならば必ず許されていくんですね。ある先生が、教会がですね、礼拝を守ること、そして福音を守ること、そして信仰を持つこと、この3つさえあればですね、神が必ずこの教会を守って、いつまでもイエス・キリストが再臨なさるまでこの教会を守ってくださると、このように言っておられました。ああ本当にそうだなと、こんなふうに思ったんですね。アガペチャペルは、どこからの援助もなくて開拓が始められました。本当に、お金がなくてですね、家賃を払えないこともありました。そういうことも何度も何度もこう経験しながら、それでもやがて20年、このアガペチャペルは今も守られているんですね。福音とは何かです。福音とは何か、それはイエス・キリストの十字架を信じることですね。イエス・キリストが私の罪のためにその十字架にかかって贖いをなしてくださったということを信じることですね。そしてこの十字架にかかったイエス・キリストは黄泉に下り、そこから死を打ち破って、十字架から、その死から本当に復活されて、そして永遠のその命を私たちに与えてくださったと、このことを信じることが福音なんですね。ですから主義主張の違う教会もいろいろあることでしょう。けれども私たちは本当に人を愛すること、それはイコール神を愛することであるんだと、そのように心に肝に銘じてですね、私たちは周りの人々を愛する、そういう人になっていきたいと、こんなふうに思ったんですね。ですから教会がたとえどんな教会であっても、そのところで福音が守られていれば、イエス・キリストが贖い主であることが信じられていれば、その教会は私たちと同じ教会であるんです。ですからそういう教会の人々とも、そして異邦人とも、どんな人とも神が作られた、神が作ってくださったその子供であるんだということを信じて、私たちが互いに愛し合うならですね、どんな人でも本当に許し合うなら、神は喜んでくださって、私たちのうちに聖霊を持って働いてくださって、私たちを本当にイエス・キリストがやがて来られる時に、よくやった良い忠実なしもべたちだと、このように言ってくださってですね、私たちを共に天の御国に挙げてくださいます。どうか嘉手納教会もいつまでもその福音と礼拝と信仰、これを守る、そういう教会であっていただきたい。そして私たちがどんな罪の中から贖い出されているのか、この神を信じ愛し感謝捧げてですね、いつまでも信仰を持つことができる、そういうものでありたいと、このように思います。お祈りさせていただきます。ご在天の父なる神様、あなたの尊い御名を心から賛美いたします。私たちはこの会員の現場で捕らえられたその女にも勝る、 そしてパリサイ人や律法学者にも勝るそのような罪を持った傲慢な愚かなものでございます。けれどもどのような罪を犯してもイエス様はこの十字架の私を信じなさいと、イエス・キリストを信じる者には誰にでもその永遠の命を与え罪を許してくださる、その贖いの技を成してくださると、このように教えてくださいました。天のお父様、私たちがイエス・キリストのその愛を信じて、いつまでも信仰を持ち続け、礼拝を捧げ、そしてあなたと共にこの人生を歩むことができるようにお願いをいたします。どうかここにいらっしゃる皆様が、神を愛することが、また人を愛することであること、このことを覚えながら互いに助け合い、本当に互いに許し合い、そのようにして神の栄光を表すことのできる、そのような嘉手納教会としていくことができますように、どうぞ導いてください。この祈りを皆様の祈りに合わせて、私たちを導いてくださる主イエス・キリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。